感謝いたします。それでは本日も主に感謝しまして、聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。本日御言葉を語ってくださりますのは小金井牧師でございます。本日のメッセージの題は希望の根拠、希望の根拠と題して御言葉を取り次いで語っていただきます。中心となります聖書箇所を大西姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
本日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙5章1節から5節です。新約聖書ローマ人への手紙5章1節から5節です。ではお読みいたします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
皆さんおはようございます。スカッと晴れた青空、積乱雲が出ていい、もう夏になったなという、昨日から夏というものを感じるようになりました。梅雨が明けて、夏空が出て、そして同時にキャンプが近づくなという、この肌感覚というんでしょうか、この空、この風、この朝日の照る影、そしてセミの鳴き声が聞こえてくると、肌感覚でですね、ああキャンプが近づいた。毎週のようにして獣医キッズの先生たちは日曜日遅くまで、そして平日も来ていろいろと準備をしてくださっています。今年は3年生から6年生までとジョイキッズキャンプ、リトルジョイキッズキャンプ分けて、する予定でいます。中高生キャンプもありますが、3年から6年までのこの4学年、今のところ30名近くのお友達が与えられています。すくすくから大きくなった子たちもお久しぶりに参加できるようになって、どうぞ皆さん覚えてお祈りください。そして、本当にこのキャンプ、コロナ禍がでありますけど、工夫しながら本当に楽しく、また語られるメッセージを本当に子どもたちが握って、そして救いの決断、献身の決断、イエス様についていく決断、同時に中高生たちもこのアシスタントとして来てくれます。コロバのメンバーも来てくれますが、ジョイキッズで育ったこの OB たちがその子どもたちの姿を見て改めてこのメッセージを受け取ることができるようにというのも期待しています。日本全体は、コロナ禍と、そして同時に今週はオリンピック開催ということで、何かこうちぐはぐな、なんともこう煮え切らないような状態でオリンピックが、始まろうとしています。まさかこんなオリンピック招致が決まった時にですね、こんな状況で迎えることになるなんてと、がっかりするような思いでいる人もいるかなと思いますけれども、現実の中で、でそれも守られるように共に祈っていきたいと思います。先週は、皆さんどんなニュースがよく耳に届いたでしょうか。私の中では、この、一番に上がるのは大谷選手の活躍でした。全米で、本当に今人気を博していますが、このホームランダービーでしょうか、そんなのも参加しながら、アメリカのこのメジャーリーグオープン戦があって、にぎわいがありました。オールスターゲームで史上初の、二刀流っていうんでしょうか、史上初オールスターゲームで投手でありながら指名打者であるという、特別なこの、 規則を改定して大谷選手のためにこれが許されたようでしたけれども、全米で今人気ナンバーワンのスター選手となりました。若干20前半でしょうか、プレーながらプレーだけではなくて今度は笑顔が素敵、この心遣いがあるなど、プレーはもちろんプレー以外の人柄の良さというのがアメリカでも人気を集めているようです。時の人でもあります。この、大谷選手は自分の夢を果たすために高校1年生の時、まだ若干15歳16歳の高校1年生の時、目標達成シートというものを、作っていたようです。恩師であるこの花巻東高校の監督、佐々木監督の教えによって作成したこのシートは、強い目標、夢をこの9マスの真ん中に書いて、でそれを達成するためにはどうしたらいいかということをその周りの8マスに、書いて、そしてそのさらにその8マスの書いた8項目のさらに周りには9マスシートを8枚ずつ、8を達成するためにまたさらに8と、全部で各81項目が挙げられて、その目標達成のために取り組むというシートを高校1年生の時に作って、それにずっと取り組んできたということのようでした。大元になる目標を明確にして、それを達成するための具体的な項目というものを可視化して、高校1年、2年、3年、またこの、社会人になってからも、プロ野球に入ってからもそれを続けていた。この一番真ん中にある彼の一番の目標は、高校1年の時、1位で8球団から、指名されること、それが一番の目標だったそうです。でこれを達成するためにどうするかということを、8項目ですね、9マスシートの真ん中にはドラフト1番8球団から1位指名、その周りに8項目、するべきこと、体力作りとかコントロールとか変化球とかだけじゃなくて、メンタル、運、人間性など4つの項目を書き込んで、そしてさらにその8個書いたものを達成するためにまた周りに8個書き続けると、その8を磨くためにさらにそれに対しての8の項目を上げていく。例えばコントロールを磨くということについては、じゃあどんなことをするのか、体幹を強化するとか、あるいはリリースポイントの安定を図るとか、体を開かないなどの8項目が具体的に挙げられて、そのことを取り組む。体力作り、変化球、メンタル、それぞれに8項目が上がるんですが、運というところについてはこんなことが書いてありました。運を鍛えるということはちょっと分かりにくいですけど、運を呼ぶというんでしょうか、その運を鍛える、運を呼ぶためにはどんなことを、高校生の15歳6歳の頃に考えたそのシートには、挨拶、ゴミ拾い、部屋掃除、審判さんへの態度、道具を大事に扱う、プラス思考、本を読む、応援される人間になる、そんな8項目が上がっていました。15歳の少年がその将来の夢をつかむために、大事なことはこれなんだと挙げていた。この応援される人間になると書き込んだときに、どういうことをしたら応援される人間になるんだろうかということを若干15歳で考えて、それに心を注いでいたということですけれども、それが実践されていたということは、すごいことだなと思いました。15歳の少年が人から応援されるということをどんなふうに考えて実行したんだろうかと。日頃考えないですね、人間、人から応援されることというの。やがて自分が8球団のうちの1位でドラフト指名が来ることを描きながらですね、そんなことを 一生懸命取り組んだっていうんです。まあ、今の大谷選手の活躍というのはこのようなところから始まっていたんだなということを、それを見て思わされました。ただ野球さえできて技術が磨かれてそして成績が上がれば良いことだけを考えていない、人の目に触れるところだけでなく目に触れないところにも心を尽くしている、まあ、高校の頃から身につけてきたこと、それが身につけてきたのでそれが自然に外になっても現れる、結果みんなが応援してくれるプレーヤーとして、まあ、育っていったんだなと、まあ、同時にですね、自分を大切にする、自分の目標を達成していこうとするときには周りの人をも大切にしていくことなんだなということを、まあ、ここから教えられました。もちろんですね、ここに至るまではかっこいいことばかりでなくて辛くて苦しいこと、忍耐しなければならないことが数え切れないほどあったと思います。まあ、成績不振、また体の故障、まあ、大谷選手は渡米してすぐにですね、肘を痛めて肘の手術をしました。二刀流ともてはやされて、でも本当にそれが実績と残せるのかという、まあ、辛口のですね、コメント批判もかなり浴びていました。スポーツ選手は体の故障はこの選手生命にも関わります。将来の不安ももちろんあると思います。また自分との戦いの中で勝ち取って夢を手に入れていくという、まあ、そのような苦労もたくさん今もあるだろうと思うんです。まあ、人は意味を見出せない、苦労を続けることというのは苦痛でしかありません。でも目標があったので、まあ、夢があったので苦労するその意味を見出しているから目の前にある、まあ、苦労と思えるようなことを厭わない、困難の中でもこのためだからという意味を見出せれば、この率先して取り組んでいけるものなのかなと思います。まあ、今朝開いたローマ書5章の中にもこの困難さえも喜んでいるというふうなことが書いてありました。3節からそのことが出てきますので読みたいと思います。そればかりではなく困難さえも喜んでいます。それは困難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとあります。困難さえも喜んでいる、まあ、忍耐を生み出しと、まあ、これはまるでこの根性もののようにして困難それを耐え抜くならばやがて希望を握りしめると、まあ、そのように響かないとも限らない言葉です。まあ、困難というのは悩み苦しむこと、まあ、誰にでもあります。生きている限り私たちの生活の中にはこの悩み苦しむことがやってくる。で、それを忍耐する、忍耐というのはその辛さや苦しみをじっと我慢することです。苦労して夢を希望をつかみ取る、その希望を目指して困難を忍耐していくんだと、まあ、そのような言葉に響かないこともないですが、困難や忍耐それは希望に到達するための道のりだ、避けては通れない、まあ、そのように私たちは受け取りがちですけれども、ここで言っている希望の根拠というのは私たちの頑張りではなくて神の恵みによって与えられるということを言っています。希望は失望に終わることはない、 これが五節にありました。五節を一緒に読みたいと思います。聖書本文からローマ書五章の五節を一緒に読みましょう。はい。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと。希望は失望に終わることはないという理由について、希望に向かってひたすら忍耐して頑張るから、だからその希望を手にすることができるんだとは書いていないんですね。希望が失望に終わることのない、なぜならという理由は、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとあります。私たちに天のお父様の愛が注がれているから、その愛が注がれているから私たちの心が潤っているから、だから患難をも喜ぶことが、神様の愛が注がれているから、そこに意味があるということ、無駄なことでない、何かわからないことでない、愛の中で起こっていることなんだということ、患難を喜んでいるというふうに言うことができます。自分に神様の愛が注がれているということを知れば、まあ、知ることができるのは、このどういう人かといえば、天のお父様との関係が正しい関係を回復した人です。まあ、別の言い方をすれば、神と和解した人、義と認められた人、罪許された人、神様との関係がこう正しく結ばれている人に神の愛が注がれているということが分かるっていうんですね。まあ、私は子供の頃、夏の時期、子供の私のお手伝いの日課として与えられていたのは庭の水まきでした。まあ、教会も今日週報を見たら、水まき当番募集していますとありますが、まあ、広い場所で水まくのは結構時間かかるんですね。まあ、夕方になると長いホースを引っ張って家の周りをこう移動しながら、木や野菜や花に行き渡るように、まあ、水まきをするんです、ホースで。で、なるべくですね、子供ながらにも少なくて、移動が少なくて済むように放水距離、遠くからでも水が届くようにですね、なるべく放水距離を伸ばす工夫しました。それは線をいっぱい開いてですね、このホースの口をギュッと押さえると出る口が細くなるので、かなり遠くまで飛ぶんですね。まあ、そんな工夫をしながら水をまいたんです。で、時々水が出なくなるときがですね、パタリと、どうしたんだろうと思ってみると、この水圧がかかって、このホースがこの水圧に耐えられなくて、この線が抜けてしまって、行ってみたらですね、その水道の線にジャーッとこう水が流れてホースが外れてるんです。ああ、またやってしまったと思って、またホースの線を入れるんですが、時々ですね、違う原因で水が出なくなることがあるんです。ホースの口元が外れてしまったのかなと見に行くと、戻ってみると異常がないんですね。ちゃんとつながってる。あ、でも水は出てこない。で、どうしたのかなと思ってホースをたどってみると、途中でこの長いホースが折れてよじれて、そこで流れが止まってしまっている。水が出てこない。まあ、同じようなことを何度も経験して、あ、またどこかでホースがよじれて水が出てこないんだなと学習しました。ホースの先を手のひらで押さえても勢いを止めることができない水も、たった一箇所、長いホースの一箇所が折れるだけで、折れ曲がっただけで水は止まってしまう。でもそのよじれが正されると水は勢いよく出てきます。なぜなら線は開いていて水は流れているからなんですね。神様との関係も このホースのようにもし折れ曲がっているならば、正しくその関係を結ぶことができません。神様の愛は、この救いの線は目いっぱい開かれているのに、勢いよく流れてきているのに、よじれたところがあって、せき止められて流れてこない。それを受け取り損ねている。このよじれが正されて関係が回復されなければ、その注がれている場所に出ていかなければ、私たちは神の愛が注がれているのですと言われても、それを知ることができません。受け取ることができません。回復された人というのは、神様との、天のお父様との絶えない交わりを持つことができる立場を得た人、まあ、子とされると、子供とされるという別の箇所で書いていますが、義と認められた人、イエス様によって神様との平和を持つ人、一節にこのようにあります。五章の一節ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますと。信仰によって義と認められた私たち、回復したんですね。神様との関係が、よじれが戻った、正された私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますとあります。で、この頭にはですからという結論付けた接続詞が載っていますが、じゃあどういうことでですからと続いているのかというのを見ようとすれば、この前の章4章のこの25節、まあね、遡って24節から読むとこうあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからですと。イエス様は私たちが義と認められるためによみがえられました。現代訳聖書ではですからのこの続きの一節二節をこのように書いています。そういうわけで私たちは信じて救われたので、その結果私たちの主イエスキリストによって神との間に平和が与えられた。キリストを信じることによって今立っているこの恵みの中の恵みの生活に入れられ、神の栄光を私たちもいただくという希望を持って喜んでいると。イエス様の十字架によって自分の罪は許されている。信仰によってそのように告白する人は、あのホースのよじれが戻って、勢いよく流れてくる流れをこの受け取れる人、よじれが正された、神との正しい関係が回復した人です。私たちがまだそれを知らなかった時期、イエス様が私たちのために死んでくださっていた、そのことによって私たちに対する神の愛が明らかにされた。イエス様の血によって私たちは天のお父様と和解をさせられた、和解させていただいた。この交わりが回復した人、その人に主の愛が自分に注がれていることを知るというんですね。そしてこの希望は失望に終わることがありませんと言うんです。この希望は失望に終わることがありませんという言葉は、根性もののようにして困難を忍耐によって乗り越えた先に、その乗り越えた人だけがつかめる希望なんだと言っていないんですね。一生懸命に困難に立ち向かい忍耐を重ねれば、 必ず報いがあるよ、だから失望に終わることはないと、そのような私たちの努力の報いとして得るものではありません。報いという私たちの努力頼み、当てにならない、私たちできるかどうかわからない、困難に押しつぶされてしまうかもしれない、忍耐しきれないかもしれない、そのような当てにならない私たちの努力の報い頼みではなくて、恵みによってそれが与えられている。聖書の言葉には必ず根拠があります。3節4節現代訳にはこう書いています。困難によって忍耐を自分のものとすることができるようになり、忍耐は私たちを立派な品性のものとし、立派な品性は永遠の救いへの希望を招くようにさせる。希望が失望に終わらないというのは、私たちの努力の報いではなくて、神様の方がすでにその希望を備えてくださっている、永遠の救いへの希望を招くようにしてくださっている。希望は失望に終わることがありません。失望に終わる、この言葉は直訳すると、その希望は恥をかかせませんと訳すことができるそうです。まあ、恥をかくと言いましょうか、希望を抱いて夢を描いて進んでいたのに、それが手に入らなかった、まあ、それを恥というふうに言うわけですが、恥をかかせませんと言うんです。ないもの、あるもののように見せかけて、一生懸命求めていくものに恥をかかせて失望に終わらせるのは、虚しい信仰、虚しい希望です。けれど、ここで言う希望はそのようなものとは違いますよっていうんですね。このパレスチナ、また西アジア地方には砂漠地帯が広がっています。この砂漠地帯を隊を連ねて旅する商人の一団、これもキャラバン隊は、いろんな国を行き来して商売をします。長い道のり、砂漠を進むキャラバン隊は時々ですね、その道のりにこの蜃気楼を目にします。まあ、蜃気楼というのは、大気の中でこの光が屈折して地上やこの水上の上にですね、物体が浮き出て見える、また逆さまに見えるような現象のことです。冷たい空気の層と暖かい空気の層の境目に光が通るときに、光が屈折して何もないのにあるかのように見える現象、まあ、虚像を作り出すんです。キャラバン隊はこの蜃気楼を行くときに、その遥か彼方にオアシス、水飲み場です、緑が茂った水飲み場を見ました。遥か彼方にこの緑と水に恵まれたオアシスがあるように見える、ああやっとあそこで休息できる、あそこまで一生懸命頑張っていけば水が飲める、やっとの思いでそこにたどり着くと、それはまあ忽然と消えてしまうんですね。オアシスでとして見えたのは蜃気楼だった、消え去ってしまう。期待したオアシスは蜃気楼、水飲み場で休めると思って期待していたのに、そんなものはなかった。望みのないものに望みをかけて向かっていった自分が、まあ何とも情けなく落胆する、がっかりする。けれどもクリスチャンの希望はそのような希望ではないというんですね。まるであるかのように見せかけて、そこに行ったら忽然と消えてしまう、 そのような虚しいものではない、失望がないって言うんです。ないのにまるであるように見えるものではなくて、根拠があるんですね。その根拠、その理由が五節にありました。もう一度五章の五節を一緒に読みたいと思います。五節、はい、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちの努力の報いではない、神の愛が聖霊によってもうすでに注がれているから、だからこの希望は失望に終わらない、虚像ではない、この蜃気楼のような虚しいものではない、確かなものだったんです。じゃあ神様の愛はどのようにして注がれたんでしょうか。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が心に注がれているとありました。心というのは人格の中心にあるものです。神様の愛を人の心にお迎えする、媒介する、その取り持つ、私たちの心に神様の愛をこの取り持つ、媒介するのは聖霊です。私たちがイエス様を信じたとき、助け主なる聖霊も私たちのうちに与えられました。心を開いてこの聖霊を迎え入れるとき、このお方が私たちの心のうちにですね、神の愛が注がれているということを明確に見せてくれるようになるんですね。神様の、天のお父様の愛に対する見え方が私たちの側で変わっていきます。今まで愛として受け取れなかったこと、受け取らなかったことが受け取れるようになっていく、愛されているということが分かるようになっていく。ああ、天のお父様の愛がこのような困難の中にあって、困り、また苦しむ中にあって、またそこで忍耐を強いられるような中にあっても、ああ、神様の愛が注がれているんだな、ああ、イエス様が私が追っている、一人で追ってアクセスしているこの荷をイエス様が一緒に担ってくれているんだな、一緒に私と泣いてくれているんだな、一緒に私と悲しんでくれているんだな、それがこの私たちの心の中に響いてくる、分かってくるっていうんです。圧倒的な勢いで私たちに押し寄せる、満ち溢れる愛がですね、この線を開いている、それが目いっぱいよじれることなく流れ出て私たちのうちに届いてくるんですね。この手紙を書いたパウロがまさにこのことを経験した人でした。パウロはどうでした？皆さん覚えてらっしゃると思いますが、立派な律法学者ガマリエルの門下生として厳しく教えられ、厳しく育ちました。そして優秀だったパウロは律法を守り通す、律法というのは神様の清さの基準です。その清さの基準、律法を守り通すならば神に義と認められる、罪がないものとみなされる、それが神に愛される唯一の手立てなんだ、だから一心にこの律法を守り行おうとしたんです。神に愛されるものになりたい、だから一心にこの律法を 守り通そうとしました。しかしその行為は蜃気楼に向かって、一生懸命あそこに行ったら自分が欲しい神に愛されるという、子供とされる、義と認められる、そこに行ったらそれが手に入れられると、一生懸命砂漠を行くキャラバン隊のようにそこに向かって行くような行為でした。虚像を追っていたんですけれども、ダマスコ途上で復活されたイエス様と出会って初めて天のお父様の側からすでにこの愛の手が差し伸べられていた、救いの道を用意してくださっていたということを、蜃気楼に向かって必死にこの望みのない場所に向かっていった自分が、このダマスコ途上でですね、初めてそのことを知ったんです。自分で勝ち取らなければと必死になっていたそのことを、全部イエス様がその身によってしてくださっていた十字架の贖いです。それを信じる者は義と認められると、そのことをパウロは信仰を込めてですね、このロマ書に、ローマの人たちに手紙で書き送ったんです。この神の義、正しさは信仰によって受け入れられた瞬間からどんな過去があろうとも許されて、そして神様の前に堂々と出ることができます。もう私は、私のような人間は足りないものだからという必要がなくなったんですね。確かに私たちは足りないものです。でもその足りないものの上に、完全なこのシミもない、罪の一点の曇りもない、シミもない、真っ白なイエス・キリストの衣を着せていただいてるんです。天のお父様、それ見て、ああ、あなたには罪がないと、そのような存在として迎え入れられたんです。もう自分はダメな人間だという必要がなくなりました。むしろこのようなものだから救われて、人生の新しいスタートが、スタートラインが神様によって引かれて、さあここからスタートするんだよと立たせていただいたんですね。昨日までの過去を引きずることなく、毎日新しい命をいただいて始めることができるものとされました。もう一度この五節を一緒に最後読みたいと思います。私の、また皆さんの信仰の告白として、自分の告白として、この五節を読みましょう。はい。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。御言葉に応答して祈りを捧げましょう。お立ちいただける方はお立ちいただいて、今心を天に向けて、すでに全ての必要を用意してくださったお方、私たちの希望を失望に変えることがなく与えてくださるお方、このお方に心を向けて今しばらく祈りましょう。よじれているところがないでしょうか。神様の愛がとどめられているところがないでしょうか。聖霊が私たちに神様の愛を、イエス様の愛を解き明かしてくださっています。一週間過ぎた中に、いつも主の御手がそこにあった、それを思い起こしながら、今しばらく主の前に心の目を上げて御言葉に応答しましょう。 天のお父様、私たちの日々の生活の中に絶えることのないあなたの愛を注いでくださっていることを、今朝もそのことを受け取りました。心から感謝いたします。そう思えないような困難、またその心の苦しみや悩みを抱えながらただただ耐え忍ぶような時を過ごしておられる方もいらっしゃるかもしれません。あなたはそのただ中にいてくださって、私たちをその背に負ってくださっています。あなたの愛がもうすでに私たちのその努力の報いによって得るのではなくて、あなたの愛がすでに私たちに注がれています。恵みによって救われたことを心から感謝いたします。その救いの道をイエス様、あなたが備えてくださいました。希望は失望に終わることがないのは、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注いでいるからとありました。ねじれたホースが正されるように、あなたとの関係に何一つ阻むことなく、開かれた線から勢いよく流れ出て私たちの心に注がれている神の愛を、お父様あなたの愛を受けることができますように、私たちを聖霊で満たしてください。霊の目を開いてください。失望に終わらない希望の根拠、それは私たちの努力した報いではなくて神の恵みにあります。いつもそこに我が身を置いて、あなたを仰ぎ見て、この一週間も歩んでいけますように、お一人お一人を豊かに祝福してください。イエス様の名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。